7月29日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は明日職場でついつい話したくなる、そんなニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していく番組です。
ああ、そういうことで言うとですね、私はニュースで言うと今日ですね、おいおいと思うニュースがもう全紙出てますけどね、はい、もうすでに報道でご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、長野県の特別養護老人ホームでですね、85歳の入居者の女性にドーナツをね、与えて窒息死させたって言って、はい、准看護師の女性がですね、業務上過失致死だと、ドーナツ食わせて、死なせちゃったのはお前のせいだって言ってですね、起訴されて、これ事件が起きたのが2013年の12月だから、延々7年間も裁判やって、やっと高裁判決がこの度降りてですね、一審判決は有罪だったんですよ。これ何したかというとですね、この方は2013年の12月に介護職員からおやつの配膳の手伝いを、おやつの配膳の手伝いを頼まれたんですよ。で、食堂でその85歳の女性にドーナツを提供したんです。で、女性は食べた後に、まあ、喉に詰まったわけですね。で、一時心肺停止になって、1ヶ月後に低酸素脳症で亡くなったんですが、まあ、ここだけの話だと、これ、例えばスウェーデンなら、これ心肺停止になった段階で治療はやめますね。これ日本だから、まあここで心肺停止から蘇生措置をして、はい、蘇生したんだけれども、まあその喉に詰まってる間息が止まりますから、低酸素脳症で、うん、1ヶ月ぐらいそのまんま意識が戻らずに亡くなられたということなんですが、うん、これでドーナツを食べさせたのは犯罪だということで業務上過失致死で、これ今回判決出た段階で60歳だから、多分当時53歳ぐらいですよね、この方が一審で有罪ですよ。で、一審で有罪で、って話になって、さすがに全国の介護の職員の皆さんが、これ有罪にされたら、これ刑事事件で有罪にされたら、とてもじゃないけど仕事してらんねえよって言うんで、70万を超える署名が集まって、で、二審でやっとまともな判決が、私はまともな判決とあえて言わせていただきますが、だってこれで有罪は、刑事事件で有罪はないだろ、これ。無理やり食べさせたとか口に突っ込んだじゃないですからね。そのおやつの配膳頼まれただけで、それドーナツ提供して刑事事件だって言って起訴されて、延々7年間も刑事被告人の立場に、これだけどまだ判決確定じゃありませんから、検察がこれ上告したら最高裁まで行きますからね。で、検察は上告する法的権限はありますし、だってこれ起訴しちゃうような検察だから何すか分かんないですよ。だから前々から何回もこの番組で言ってますけれども、検察は誰を犯罪者にするかしないかの、まあ、神みたいな権限を持ってるわけですよ。本来は検察は起訴する権限があるわけで、最終的にそれが有罪か無罪かは裁判所が判断するという建前になってますが、はい、日本では刑事事件に関しては検察官が起訴した段階で 99% 以上有罪ですから、で、裁判官も検察が起訴してきたやつに無罪判決出した日には自分の出世に関わるっていう思いがそれはありますから、地裁のおそらく一審で有罪判決出した裁判官も、いやこれは起訴はないだろう、有罪はかわいそうだなという意識は絶対あったはずなんだけれども、多分それね、出世に関わると思った一審の裁判官はですね、もう検察が起訴してきたから自動的に有罪ですよ。でさ、まあ、今回、二審の裁判官がね、まともな裁判官だったんだと思います。さ、いくらなんでもこれで有罪になったら介護なんかしてらんねえべって話になって、多分そういう話だと思いますけれども、この度逆転無罪になったということで、これが大きなニュースになってますが、ただまあ、日本の検察恐ろしいよなっていう、この番組で何回もずっと言ってるのと同じ文脈と同時に、これ起訴されたらまあ、介護の現場やってられないだろうなということで、まあ、高裁で逆転なんですけども、やっとまともな判決が出てよかったねと。もうこれちょっと検察は上告して最高裁にもう一遍この準看護師犯罪者としてね、そうなるとまた何年もかかりますから、もうちょっとそれは勘弁してあげてほしいなとつくづく思いますね。まあそんなことも含めてですね、日々こうこの仕事やってると、もう気になるニュースわんさか出てくるんですよ。
そうですね、毎日毎日。
私ね、喋れと言うんだったら、これで24時間喋り続けることは可能なんじゃないかと。
あ、チャレンジしてみます。
ちょっとね、私の YouTube のチャンネルは今本当にどうでもいいような暇ネタしか上げてないんですけど、これをまともなニュースチャンネルに作り変えると、 もうちょっと YouTube の再生回数伸びるんじゃないかと思うんですけどね。私の YouTube 辛抱の旅ってね、自慢じゃありませんが、誰も見ないんですよ。これだけ YouTube が流行って、もう軒並みね、あの巨万の富を稼ぐ YouTuber がいる中で、私のチャンネルはそこそこ会員登録の数はあるんですが、会員登録してくれてる人ですら見ない。
なんでですかね、それはね。
理由ですか。理由はただ一つなんです。これはっきり分かってるんです。つまんないんです。
なんで分かってるのに改善しないんですか。
いやいや、改善するには努力がいるじゃないですか。だからこれで頑張ってお金稼ごうとかいうモチベーションがありゃもうちょっと頑張れるんですが、私はこれ2年前に YouTube を始めた、ね、最大の理由は、もう仕事が嫌でやめたかったから、ごめん俺 YouTuber になるわって言って、
ね、
テーブルひっくり返すために YouTube を始めたようなところがあって、これ頑張ったら本末転倒じゃないですか。
まあ、そうですね。こちらに心血注いでもらわないと、あの私たちはね、ちょっと
こちらってどちら、
日本放送ですよ。
日本放送ですか。
ズームですよ。
いや、これはもう一生懸命やってるって、皆さんお分かりじゃないですか。これ以上一生懸命はできません。もう限界、もういっぱいいっぱい、もうゴミ紐も伸びきった状態ですからね。も
う
あとはバッチーンと戻るだけですから。はい、
い
うことで、ぼちぼち進めてまいります。
わかりました。じゃあ今日の株と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値下がりし、4日続落です。昨日に比べまして260円27銭安い 22,397 円11銭で取引を終えました。
あら、まちょっと今日調子悪いですね。ここの昨日一昨日ぐらいは様子見ぐらいの下げ方でしたけど、今日の260円はちょっと来ましたね。なんで来たかというとですね、多分今日のどっかのニュースのラインナップに入ってると思いますが、今日朝刊に一斉に出てますけどね、ここへ来て、あの4月6月期の決算発表が本格化してるんですが、結構いろんな大企業ですら、やっぱりコロナの影響がじわじわどころか、かなり出始めてるということが明らかに鮮明になってきて、あれ、思ったより経済の悪化が、まあ、あの止まらないっていうか、今後ちょっと先行き見通せないなっていうんで、まあ、いっぺんちょっと儲かっちゃった人はこの辺で手締まりしようかとか、そんな動きもあって、売りが増えると当然株価は下がるという、そういう図式になっております。
はい、そして為替相場、現在1ドル105円ちょうど付近。
これも大きいですね。米中の対決対立でですね、ちょっとやっぱり、いわゆるやっぱりまだ円って安全資産と世界的には見なされてますから、そうするとアメリカと中国がこんな状況になって、やっぱドルよりは円の方がもしかすると安定してんのかなっていうような思惑もあって、円に買いが入って、ちょっと円高傾向で、もう104円ギリギリというところまで来てますから、ちょっとこのあたり要注意です。
はい、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが、はい、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は、山形県で最上川が氾濫取り上げます。で、4時台にお送りするニュース解説ズームオン2本目、プロ野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバーで、愛知医科大学感染症科の三鴨弘成教授とお電話でお話をさせていただきます。新型コロナとスポーツ選手という視点でじっくりと。
新型コロナに関してはね、もう先に言っとこうかな、どっかでね、タイミングで言おうと思ったんですが、今日の感染者数ってもう発表になってますか。東京都発表になってますかね。今日はね、多分ね、昨日一昨日昨日あたりと大して変わらない水準だと思いますが、ちょっともう嫌な予言をしておきますよ、今から。明日相当明かします。
木曜日、
はい、
増えると。今日は
250ですね。まあまあ、最悪の時300人超えてた時があったかしらね、あったよね確かね。で、明日はもしかするとね、それを上回るか上回らないかぐらいまでいく可能性が十分あるのは、なんでかというとですね、東京都の発表ってだいたい3日遅れなんですよ。だからまだ今日の発表は、連休中の PCR 検査に行った人の数が昨日今日あたりで出てるんですが、明日ですね、週明け月曜日に4日間、まあ医療機関休みのところ多かったですよね。だから4日間、まあ我慢をして月曜日に検査に行った人のデータが3日遅れで明日出てくる可能性が高いんです。そうなると4日分のデータになりますから、だからまあ、あの過去最高の数字を更新しているのは、だいたい、まあ、あの週明けから3日目ぐらいが多いんですけども、それで言うとちょっとやっぱ明日あたり、 やばいんじゃないのかなっていう感じがね、正直しなくもないですね。最大は9月の23日の366人で、それに比べると今日の260人というのはちょっと少なめ、260でしたっけ、
50人かな、今日は
250ですか、はい、はい、少なめですが、ちょっと明日心配ですというのはもう今日から残念なことに言わざるを得ません。
ちょっと注目をしておかないといけないですね、はい、で5時台にお送りするズームオンなんですが、成田空港と羽田空港で唾液の、ね、抗原検査を開始という話も。
あ、これ抗原検査なの？ PCR じゃないの？
抗原検査なんですね、これ。
はい、お、そう、はいはい、わかりました、は
い、ということです。ラジオをお聞きのあなたからもご意見をお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。さあ、日本放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後お知らせに続いてズームオンのコーナーからスタートです。日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。牛丼チェーンの吉野家ホールディングスは、新型コロナによる業務悪化のため、吉野家や花丸うどん、京樽など、今年度中に最大150店舗を閉店する方針を明らかにしました。香港大学は、2014年の民主化でも雨傘運動を提唱した一人、香港大学法学部のベニー・タイ副教授を解雇処分としました。アメリカの 国際開発金融公社は、印刷関連大手イーストマンコダックに7億6500万ドル、日本円でおよそ800億円を融資して、医薬品原材料の国内生産を支援すると発表しました。かつて写真フィルムで世界を席巻したコダックが医薬品分野に進出します。日本テレビは10月から放送するテレビ番組のインターネット上での同時配信を始めると発表しました。時間帯は午後7時から11時のプライムタイムを中心に準備を進めています。鋭い社会風刺で世界的に知られるアーティスト、バンクシーの作品がオークションにかけられ、日本円にしておよそ3億円余りで落札されました。この作品は、人気のない夕暮れの海岸にライフジャケットや救命用の浮き輪が打ち上げられ、内戦などによって国を追われた人たちが船で海を渡ろうとして命を落としたことを連想させるものです。
そこまで言うか。つい先日でしたかね、どっかの国の地下鉄にバンクシーがなんかあのイラスト描いたやつをあのもう消しちゃったっていうのがニュースになりましたけどね。ただあれはあの消されていなくても、地下鉄の車両に描かれたイラストですから、それ売りに出すっつったって車両ごと売りに出すのかしらとか、これなかなか切り取って売るわけにもいかないだろうから、描かれたところで東京で描かれたやつはあのおそらく多分これだろうっていうのは、それ取り外しやすいものだったから取り外してね、美術館に持ってくっていうのができますけれども、バンクシーさんもできることならば、取り外しやすいところに
書き場所考えてね、
うちの、あの塀とかだったらね、ありがたいなとこう思うんですけどこれちゃちゃっと書いていただいて3億円みたいな、ほらこれそういきませんかね、
いかないですね、
自分で書いて下にバンクシーってひらがなで書いておこうかな、
いかないですね、ダメですね、
わかんダメですか、そうですか、はいはい、で今冒頭のニュースでありましたけどね、牛丼チェーンの吉野家ホールディングスが150店舗閉店っていう、今日はあのつい先ほど260円ほど東証の株価が下がったっていうのがありますが、はい、まあ、こういうニュースが背景にあってちょっと今日株価が下がったんですが、うん、今のニュースで一番へえと思ったのは、花丸うどんも京樽も吉野家だったんだと思って、それがですね、で吉野家だけじゃないんですよ、今日やっぱりインパクト大きかったのがですね、日産ですよ、日産どうもやっぱり日産は2年連続で最終利益が6700億円ぐらいの赤字になるんじゃないのということで、4月から6月世界全体の販売台数が前の年の同じ期に比べて 47% だから、もう半分ぐらいになっちゃってるということですね。でどこで売れてないかっていうと、北米市場がまさに半分超えてる、はい、でヨーロッパや中国でも、まあ、日本でもあんまり売れてない、これなんでかというとね、これ日産だけに限らず、逆にじゃあ売れてるところあんのかっていうと、うんうん、あるんですよ。
あ、そうなんですか。
これもう私なんかね、それ自動車メーカーっていうイメージが、私みたいな古い車のファンにはあの思いがあるんですけど、電気自動車のテスラって会社があるじゃないですか。もう一人勝ちですよ。
で
なんでかっていうとね、テスラってもともと販売店を通じて売ってないんです。でコロナがこんなことになっちゃったんで、普通の自動車メーカーは販売店に行って車を買う、車を売るわけですよ。そうするとまあそもそも家から出なくなったら販売店だって行かないじゃないですか。
そうですね。
でまあ車も販売店が開いてないとなかなか売れないっていう状況が全世界的にあるんだけど、テスラってもともと通信販売でネット販売なんですよ。
そうなんですか。
車みたいなあんな何百万もするものをネットで買うやつがいるのかというと、いるんですね。だからネットでカタログ調べて、でまあ多分日本の自動車メーカーみたいに店頭で係員とこう交渉してですねでいくら負けてくれんねんっていう、それで何本負けあと1万なんとかならんかみたいな、なんでここ関西弁になんねやって話ですけど
本当
ね、そういう商売が普通だと思ってるんですけど、今もうそういうんじゃないんですよ。もうほぼ定価販売みたいな感じで、ネットで、だからネットで商売するところは儲かってんで強いんですよ、こういう時に。だけどね、そうなるとね、今一人勝ちっていうのが全部アメリカ系のガーファってやつですね。インターネット関連産業、まあ、テスラも似たようなもんでしょ、でアメリカの会社だし、そういうところばっかり儲かってですね、人と人とのこの触れ合いを大切にするような日本流の商売っていうのがどうも合わないんです、この時代に。でじゃあこれだけね、ホームお家で仕事するっていうのが流行ったら、お家で仕事する関連の機器は売れてるよなっていうニュースはよくあるじゃないですか。で私キヤノンなんてどっちかというと、まあ、パソコンだとかプリンターだとか家でやる商売にも結構使うだろうと思ったんですが、今日もう一つ大きな会社で言うと、キヤノンがですね4月から6月期で88億円の赤字で、キヤノンが赤字になるっていうのは2001年以降で初めての四半期決算。四半期決算っていうのはまあ3ヶ月に1回ごとの決算ですね、はい、この3ヶ月に1回ごとの決算でキヤノンが赤字になるのは初めてっていうぐらいだから、なんでかっていうと、確かに家でね、オフィスワークをするときに使う機器は売れてるけれども、逆に会社向けの機器は売れなくなっちゃった。
ああ、個人向けは売れて
る。そうなんですよ。会社向けの、だからでっかい複合機のコピーとかプリンターとかあるじゃないですか。あんなでっかいもの買わないですけどね。だそういうものが4月から6月低迷して、キヤノンが本当に初めてって言ってもいいでしょう。キヤノンって言ったら、まあよく頑張ってるよねっていう企業の代表格だったんだけど、こんなところでも赤字かっていうので、まあ今日さっきのニュースで株が260円ぐらい落っこっちゃった、そういう背景があります。などなど一つずつ解説をしていくと、永遠に喋り続けることは可能なんですが、そんなことをしている場合ではないので、メインのここのコーナー行きましょう。
はい、まず1本目のズーム、こちらです。
はい、
山形県で最上川が氾濫。国土交通省によりますと、昨日午後11時50分に山形県の大石田町を流れる最上川が氾濫しました。
最上川というとですね、松尾芭蕉の奥の細道に出てまいりますよね。はい、サミダレを集めて林最上川、サミダレって漢字で書くと5月雨と書きますけれども、要するに旧暦ですから、陰暦旧暦のサミダレ、5月雨っていうのは今でいうところの梅雨ですよ。まさにこの時期の雨なんですね。
そうか、なん
で
サミダレなんだろうって思っちゃってました。
だからまあ旧暦だからで、まあ、今でいうところの梅雨に相当するはずですよ。間違ってたらごめんなさいね。私もね、こうやってラジオで一生懸命喋ってますけれども、事前に予習をして喋ってるケースも稀にあります。ないとは言いません。一生懸命頑張ってますから、もうこの仕事にもうこうなんか命かけてますからね。一生懸命やってますから、もう綿密な下調べの上このスタジオに入って喋り始めるわけでありますが、いきなりアドリブで喋り始めることもあるわけで、いきなりアドリブで喋り始めたことに関しては調べていないということで、たまに嘘をつくことがあります。
その辺ちょっとご了承いただいて、
嘘に気がついた場合は、メールその他で指摘をしていただいたら、オンエア中に訂正できるものは訂正すると。
そうですね、
オンエア中に訂正できなかったものに関しては、謝ると、土下座して謝ると。まあ、土下座して謝った証として土下座してるところをですね、銅像を作って
国の
展示するみたいなことをですね、 あれ、
ね、日本ですから。
いや驚いたね、しかしあれも。
まあね、ちょっとインパクトありましたけどね。
何すんだと、ちょっと常識では測りがたいですよね。まあもともといわゆるその慰安婦像みたい、慰安婦像に関してもやっぱりいろんな意見がありまして、はい、日本のまさにあの在外公館の前にあれずっと置いとくのはどうなんだと言ったら、韓国でだったらプライベートの敷地だったらいいだろうということで、同じようなものがあっちこっち増殖して銅像っていうか、その像が立ちまくるみたいなことになって、ついにその像の前に安倍首相が土下座してると。あれ昨日この番組でも夕刊フジでご紹介しましたけれども、はいはい、昨日今日あたり新聞に小さな写真が載ってるところと載ってないところとありますけれども、あの写真だとあの下の土下座してる、ね、人が安倍首相かどうかわからないんですよ ね、まあ、すね、横からとか上からだとか、はい、だけどあれ下から撮った写真っていうのもありまして、確かに下から撮った写真を見たら、まさに安倍さんですね。
お顔
をもう完全に安倍さんです。安倍さんじゃんこの顔っていう、まあ、作ったっていうか展示してる側もこれは安倍首相が、謝ってるところだって言ってますから、安倍首相であることは間違いないんですが、あのどうぬかづいてるっていうか土下座してるあの銅像の顔を下から見ると、これまんま安倍さんの顔だなっていう。そこまでするかと。まあ、菅官房長官が昨日ね、スカンカーに怒ってですね、これに関してはさすがに韓国の外務省も、通常こういう流れでいくと、どこが悪いんだって開き直るケースが多いんですが、さすがに今回は韓国の外務省も、まあ、ぶっちゃけいかがなものかと。ええ、ただまあ韓国の世論はあの一部の新聞によると二分されてるそうで、いくらなんでもこれはなかろうっていう意見がある一方で、いやこれはあのいわゆる一つの従軍慰安婦像といわゆる一つの安倍さん土下座像というのを一つのパッケージで小さなキーホルダーかなんか作って国民全員が持ち歩こうみたいなことを言ってる人までいるという、どうなってんだよこの国はっていうところは一旦横に置いといて、最上川、あのその松尾芭蕉の句でね、三乱れを集めた林最上川という句があるくらい、日本の三大急流って言って流れが速い川3つっていうね、まあいっぱいありますけれども、まあいわゆる何でも三大っていうのに従うところがあって、三大急流で言うと北から言うと最上川、静岡県の富士川、そして熊本県の球磨川ですよ。この三大急流のうち1シーズンのうちに二つが氾濫するというのはやっぱり尋常じゃないです。それは江戸時代から言われている有名な急流ではあるけれども、さすがに同じシーズンで二つで護岸工事が、江戸時代とは全く違う状況ですから。で、特に今回は堤防が決壊したというよりは、その堤防が想定していた水の高さを超えて、いわゆる越水とか溢水とか言いますけれども、その堤防の高さを超えて水が溢れてきて、水に浸かっちゃってる。だから尋常の雨の降り方じゃなくなっちゃってるっていう、この番組でずっとお伝えしておりますけど、やっぱりね、地球温暖化してるしてない説がいろいろありますけれども、今はもうそんなこと言ってる場合じゃないよねって、やっぱり空気中の水蒸気は確実に増えてそうだと。で、雨の降り方も尋常じゃない、このままいくと我々の当たり前の生活が維持できなくなるんじゃないのかっていう危機感がね、やっぱ全人類に必要だろうと、言ってるうちに時間がなくなってしまいました。
そうですね、はい、ズームオンはですね、この後4時台にもお送りいたしますので、引き続きお聞きになってください。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月29日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。日本放送夕方のニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。飯田アナウンサーはね、毎週木曜日に登場しますので、いよいよ明日ということになります。で、飯田アナウンサーね、あの小池都知事のインタビューの模様が今朝放送されたんですが、その裏側なんてお話もあればね。
そうですね、生小池百合子さんに、 飯田さん会ったばっかりということなんだ、連日この記者会見をやる背景でどんな表情を見せてらっしゃるのかというあたりは飯田君がですねネチネチしつこく取材してると思いますからねすごく楽しみにしたいと思いますが、それにしても今朝の産経新聞、はい、増山さんお読みになられましたか？
どこですか？
今日のですね、20面っていうんですか、20ページ目ですね、文化欄っていうのがあるんですが、まあコロナ第2波備えテレビ局リモート手応えもドラマ新スタイル模索続くなどなどの、民放各局の今年のちょうど4月クールっていうんですかね、今まあ放送されてるドラマの話がこう延々出てるんですが、それの横に、
はい、
ラジオで聞ける辛抱節帯番組新司会に挑戦ということで、私の話を産経新聞さん書いてくださっております。ありがとうございます。本当にですね、書いてくださってるのはですね、石井、これ何と読みするのかしら、うん、産経新聞の記者の方ですけれども、
はいはい、
これナスのナです。ナスっていうあの地方のナス地方ってありますね、はい、あのナにですね、はい、糸辺にうちで収めるですね、
なおこさんですかね、
写真もと書いてありますけれども、うんうん、あり、
七子さんですか、
石井七子記者ですね。石井七子記者さんが、私のこの新番組について書いてくださっております。はい、はい、いろいろ書いてくださってますが、私のコメントをこうしっかり最後に載せてくださって、おりまして、また謝らないといけない局面がないとは言えないので先に謝っておきます
そこかよ、
そして開き直り、こんな新聞にまでそこかそれ
いやいや、まあいいんです、そこで、はい、記者会見がね、この番組始まる直前にこの会社の下の大きな立派なスタジオがありますが、はい、そのイマジンスタジオでありまして、はい、各社の記者の方に集まっていただきまして、はい、そこでですね、うん、私もあの番組開始の記者会見なんて、まあ、やったことないことないんですけどねやったことないんですけど、はい、関東ではね記憶にないな。
そうですか。
2001年のズームインスーパー、はい、当時日本テレビでやっていたズームイン朝という番組が終わって、ズームインスーパーという番組に衣替えした時に、当時の総合演出が私とほぼ同い年ぐらいの昔一緒に仕事してたやつで、そいつにちょっと辛坊さあちょっと来て手伝ってよって言われて、2001年のズームインスーパーで東京に来た時にここで一回記者会見やったっきりじゃないかな。
この間の某あの BS 局からなかったんですか
その某で吹き出すのやめていただけませんか某 BS ですか。某 BS は記者会見なかったと思うな。 あれ大変だったんですよ。はい、何が大変かって
。いや、まあいいです
いいの、すっげえ今面白い話仕掛けたのに。
いや、面白いの。
まあいいや、もう分かりました。じゃあ、はい、そういうことでございまして、
なんですが辛坊さん、はい、あのちょっとツイッターでご指摘がございまして、はいはい、先ほどの三大急流のねお話しましたけれども、ほうほうほうほう、藤川を藤川っていう人多すぎ、
すいません
辛坊さん、アナウンサー出身なのに残念って言われちゃって
ごめんなさい。あの川藤川っていうんですか。
です、ね、
知りませんでした。
下川だと
熊川は熊川でいいよね。
熊川は
熊川、最上川は最上川でいいよ ね、 川ですね。藤川じゃなくて藤川なんだ。
藤川なんですね。
失礼いたしました。
以後注意いたします、
はい、これでしっかり覚えましたんで、
はい、
もし私が次に藤川と、もしこのラジオで言ったら、もうあの私の土下座の銅像を作って局の前に展示をいたします
それは無理です。ご自宅の庭かなんかにやってください。
あ、そうですね。
今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが、この後すぐプロ野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバー、愛知医科大学感染症科の三鴨博重教授とお電話でお話をいたします。で、今日は、ね、木曜日じゃないや水曜日ですので、
はいはい、
あの中継コーナーは吉田ゆきちゃん登場いたします。
吉田ゆきちゃんなんだ。実はですね私本番始まる前に指輪の交換をしてしまいましてですね、 その指輪の交換をしているシーンは、
う
ん、どうやら番組のツイッターに上がっているということなんで、実は私ね今お揃いなんです、指輪がみかんの缶詰の指輪ですから
指輪だったんですね、それね。
は、
はい、ラジオを聞きのあなたからもねご意見お待ちしています。 zoom@1242.com で、ツイッターでもお待ちしていますのでね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後お知らせに続いては新型コロナにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。 プロスポーツの新型コロナ対策の実態。新型コロナウイルスの PCR 検査で選手ら3人から陽性判定が出た J リーグの名古屋グランパスは昨日、独自に行った PCR 検査で新たに業務委託をしていた選手寮の調理スタッフ1人から陽性判定が出たことを発表しました。
で今日は、はい、ゲストの方いらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。プロ野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバーで愛知医科大学感染症科の三鴨博重教授とお電話がつながっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
いや今回なんか J リーグの選手の方スタッフからお二人ですかね、陽性反応が出たということで、これはお見舞い申し上げますと私が申し上げる三鴨先生はお立場でしょうか。
もしもし。
もしもし。
聞こえてますでしょうか。大丈夫でしょうか。
あの大変ですね、これ。しかし陽性者が出るとね。
はい、これですね、陽性者が出ると大変なんですよ。
はい。
実際ですね、この PCR 検査で、定期の検査では、陰性だった方がですね、
はい、
途中で陽性ということが分かって、その後ですね PCR 検査、やっぱり、自主的な PCR 検査っていうのを、グランパスがですねされたんですよね。その結果として、陽性者がまた出たということで、グランパスはですねその対応に追われてます。
なるほど。私の知ってる限りでいうと、プロ野球は PCR 検査は月に1回ですか。 J リーグは選手スタッフ2週間に1回という認識でいいんでしょうか。
はい、そうです。プロ野球は1ヶ月に1回、J リーグはですねサッカーというスポーツがボディコンタクトがやっぱりプロ野球よりは激しいですからね。ですから2週間に1回なんです。
ははー、これ2週間に1回で定期検査をしてて、今回分かった方はその定期検査では見つからなかった方ということですね。
はい、そうです。定期検査は陰性で、その定期検査が1週間経った後ですね、
はいはい、
なんか体の調子が悪くなって、1人の選手がですね、それで、検査をしたら陽性だったということで、その1人の選手が陽性なので、保健所からはですね濃厚接触者っていうのは挙げられますよね。
はいはいはいはい。
でところが濃厚接触者は1名も挙げられなかったんです、保健所からは。
ほう。
だけどグランパスはやはり、このスポーツを守る、選手を守る、そしてですねやっぱり観客を守る、こういった立場から全選手スタッフの PCR 検査を自主的にされたんですね。
ほうほう。
その結果としてまた陽性者が2名ほど出たと、そういうことなんです。
これその陽性になった2人がどこで感染したかとは分かってないんですか。
はい、これはですね分かってないですね。一番初めの発端者に関してはどこが、感染だった、感染源だったかということは分かってません。実際にですね一番初めに出た選手と2回目の検査で分かったものに関してはルートが違うということは分かっていますけど、それ以上のことは分かってないですね。
ルートが違うというのはどういうことですか。
はい、一番初めの選手に関してはですね、はい、これはおそらくですね市中で、どちらかで、これ感染したということになりますね。
は
あ
は
あ。ところが自主的に PCR 検査をした結果分かった2人に関しては、
ええ、
そのうちの1人が、おそらく、発端者でしょうけど、こちらに関してはどちらで感染されたかというのは分かってない、そういうことです。
なるほど。これね、しかし2週間に1回の定期検査で分からなくて、その間で発症されて、で検査してみたら分かったということで言うと、これ2週間に1回の定期検査ではなかなか防ぎきれないということですね。
そこはですね、実際にプロ野球 J リーグの専門家会議でも議論の対象になりました。そこで、頻度を上げた方がいいんじゃないか、すなわち例えば J リーグなんかは1週間に1回にした方がいいんじゃないかという議論もありますけど、
はいはい、
だけどそこはですねやはり、コストの問題がありますよね、 PCR のコスト、
はいはいはい、
そして今のこの感染状況がありますよね、
はい、
やはり感染状況で、この PCR 検査をですね、日本では3万件強の中でですね限られたリソースの中でスポーツ選手に回していいのかという議論もありますので、
はいはい、
やっぱりそこを増やすよりはですね、今回のように陽性が出たときには、 まあ、自主的に今回グランパスがされましたが、今後こういう時にどういうふうに対応するかはリーグとしてもう一回再検討しようということになっています。
なるほど。
ただグランパスの例が、まあ、一つのモデルになるということは、まあ、言われています。
これ今回陽性になった選手の方は今後どういう扱いになるんですか？
はい、陽性になった選手の方はですね、まあ、当然ですね、今入院もしくはですね、まあ、一人はですね、まあ、自宅、まあ、待機ということになってますけれども、まあ、基本的に10日間、まあ、一人は有症状者です。一人は無症状者ですので、
はいはいはいはい、
有症状者は10日間の、まあ、入院もしくは隔離、そして無症状者に関しては14日間。まあ、これは今の規則、法律にのっとって、まあ、対応するということになると思います。
ただ今後ですね、今かなり市中で感染したんじゃないのっていう方が東京、大阪、特に名古屋でも昨日、一昨日あたりから結構目立ち始めてますよね。そうすると3000人のこれ PCR 検査を2週間ごとにやっていくと、今後それなりに相当数が感染するということも当然これ想定されるわけで、今後どんな展開を考えてらっしゃいます？
いや、ここはですね、今の辛坊さんが言われた通りですね、まあ、実際ですね、感染される可能性は考えています。実際に感染者が出るだろうという、まあ、予測は、まあ、これはしてほしくないんですけど、かなり気をつけられていますけど、まあ、避けられないかもしれないということはすでに理解されているんですね。で、しかしながらですね、やはりですね、今、このプロ野球も J リーグもマニュアルがあってですね、やはりですね、これが、まあ、例えば10人、20人と出た場合は話は別ですけど、まあ、例えば、まあ、通常3、4人であれば、まあ、残りの濃厚接触者でない方、PCR が陰性の方で、チーム編成して試合を行っていくというようなマニュアルになっていますので、
なるほど、
まあ、一応戦力団子はあるかもしれませんが、そういうふうにやっていきます。
ただ、今回はなんか早速、試合中止になっちゃいましたよね。
これはですね、理由があってですね、通常、濃厚接触者のリストが、濃厚接触者が保健所が挙げられますね。
はいはい、
ところがですね、これ、検査の結果が分かったのが、これ結構早く出されたんで、夜中の10時過ぎだったんですね。そこから保健所に届けられて、保健所が動けるのは、8時半以降、まあ、9時以降になりますね。
はいはい、
そうすると、試合が18時ホイッスルだったので、まあ、実際に当然試合の前にお客さん入れ始めますから、2時間ぐらい前に、
はいはい。
4時ぐらいまでに決断しないといけないんですけど、そこまでに濃厚接触者リストが上がらないと。もしもこの予定先発した予定選手にベンチ入りの選手に濃厚接触者が上がったらそれ困りますね。だからこれはブライチェアマンが苦渋の決断で決断された英断されたということになります。
ということになると、今後は選手の方で PCR で陽性が出ても、その方と濃厚接触者の方さえ特定できた場合は、残りの方で、試合が普通通り行われるということは考えられるということですね。
あ、そうです。基本的にはその路線で、今辛坊さんお話しになれた通りです。
なるほど。それでもね、素朴に思うんですけども、2週間に1回の検査というのが、まあ、選手同士のサッカーはコンタクトがあるので、感染を防止するためというのは、まあ、趣旨としてわかるんですが、同時に先生おっしゃったのが、観客の皆さんへの感染って話あったんですが、素朴にピッチでプレーしてらっしゃる選手の、病気が、まあ、観客に移るっていうこともなかなか考えづらいわけで、これ観客の感染を防止するという観点に立てばですよ、これ突き詰めると観客の方全員検査しないといけないというようなこと、方向性になりませんかね。
まあ、それはですね、今後ですね、例えば今辛坊さん言われたというのは極めて重要な点をはらんでいて、今後例えばオリンピック、パラリンピックというのを日本は2020プラス1で控えてますよね、
はい。
まあ、そういった時にはですね、そういう可能性すら、まあ、あるということです。ただですね、まあ、このサッカーの場合は今辛坊さんおっしゃったようにですね、まあ、選手が、まあ、スタンドに、まあ、寄っていく可能性は今ないですね。それはもう禁じてますし、まあ、ですからまあ、比較的、まあ、安全に、まあ、できるだろうということは言われてます。はい。
私、今回ね、プロ野球と J リーグの選手の皆さんを、まあ、1ヶ月ごとプロ野球、J リーグは2週間ごとに検査するって言った一つの意味としては、まあ、選手の皆さんに、要するに、まあ、感染するようなところには行くなと、感染してたらお前試合に出られなくなるぞっていう、なんか抑止効果も狙ったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりどうですか？
はい、もちろんですね、志望さんおっしゃる通りです。それはですね、教育啓発的な効果も当然期待しています。それはでもですね、副次的な要因なんですね。でも今回はですね、やっぱりですね、行政との兼ね合いが大きくて、試合中止に関してはだからやっぱり行政がやっぱり試合を判断をするという形になってますので、今、最終的に濃厚接触者を除外してやるというふうなマニュアルになってますので、だから行政がキーなんですね。だからこれがあくまでも間に合わなかったということが今回の試合に至った
原因です。なるほど、
はい。
私ね、最近名古屋周辺の、愛知県周辺の医療関係者の方と話しててですね、ある感染症病棟では、無症状の方と、それから軽症の方で感染症病棟のベッドが埋まってて、それで、PCR 検査だけではなくても完全に肺炎像が確認されて、これ重症になるんじゃないのぐらいの方が行き場を失って、今入ることができないような状況が起きてるという話をもう直近で聞いたんですけども、やっぱり軽症の方とか無症状の方を、入院さすというような方針でいくと、これあっという間に医療崩壊するんじゃないのかなと非常に懸念してるんですが、現場のお医者さんとしてはどんな印象ですかね。
はい、それはもうおっしゃる通りですね。ですから軽症者に関しては原則ですね、今の感染症法では隔離しないといけませんから、はい、だからこれは宿泊施設、ホテルとか宿泊施設に利用するという形で、これは病院協会や医師会の協力を得てですね、医師や看護師の派遣をして、そういったところで、ケアしていくということが基本になります。そうでないと、今辛坊さんがお話になられたように、いわゆるベッドを逼迫することになりますし、この医療従事者の労力もそこに費やすということになりますので、それは必要で、愛知県もですね、もう今週から開いてますし、さらに追加のホテルも開き始めてますので、愛知県はそこまでですね、今言われたような現状までひどいという感じはないですね、はい。
なるほど。今後どうなっていきそうだとお考えですか。
はい、これはですね、私の持論なんですけども、適切な政策を、思い切った政策を取っていかなければ、やはり感染者のコントロールはできないと思います。ですから、やっぱりですね、今これ性善説に基づいた対応ですよね。皆さん個々人が感染対策を守ろうとか。でもそれはだけではちょっと難しい場合もあるので、よく言われるピンポイントの補償を伴ったような休業要請とか、そういったこともですね、積極的に考えていかないと、何らかの手を打たないと行政的な手段が必要だと思います。
大体今懸念してらっしゃる、例えば場所っていうんですか、今ピンポイントでとおっしゃいましたけども、どんなところを想定してらっしゃいますか。
それはですね、やっぱり東京の当初のように、やっぱり夜の街、特にですね、クラブっていうのが愛知県の名古屋市では2つの大きなクラスターになりましたから、やっぱりそういったところがやはり中心になろうと思いますし、実際に、昨日すでに昨日から対応しています。
すでに昨日から対話してらっしゃるというのは、具体的にごめんなさい。
はい、もう行政が守ったりしてやっています。
飲み屋さんということですか。
はい、飲み屋さんを、見回るというようなことを、東京で小池知事がやられたようなことをやってます。
愛知県中のやっぱり盛り場の中心地のが、やっぱり名古屋の中心っていうところが、やっぱりピンポイントになるんですかね。
そうですね、やっぱり今のところはそこからスタートしていますので、はい、それは東京と同じだと思います。
なるほど。となると、なかなかあれですね、お医者さんレベルでできることっていうのと、やっぱ行政がしなきゃいけないこと、あるいは中央政府がしなきゃいけないこと、いろいろこれ役割分担大変だと思うんですけれども、なんか政府に対してなんか思うことっていうのはあるわけですか。
いや、そこまではですね、やはり先ほど申し上げたように、何らかの必要な措置を取っていただきたい、あるいはよく言われるような特措法の、この見直しとか、こういったこともしていただきたいと思います。
特措法の見直しっていうのは、具体的にどの辺がやっぱり問題だと思われます。
やっぱりですね、保証ができませんよね。保証は法律ではできませんよね、
はいはい、
だから保証と罰則を伴った特措法の改正っていうのは、やっぱり望まれるんじゃないでしょうか。
なるほど。今ね、そのあたり中央政界の人と話してると、いや、この特措法ってやつは総理大臣には権限がないんだよね、時間と場所を決めて緊急事態宣言を出すしかできなくて、あとは全部知事の責任なんだよねっていうような声を逆に中央政界では聞くわけですよ、はい、となると地方自治体の首長とがやるべきことと、政府の長がやるべきことっていうのが、多分多くの国民の皆さん理解してないっていうか、 その辺の整理、
まあ、そうですね、まあ、でもですね、首長に権限を委ねるというのも、まだ法律で決まってませんよね。ですから、その辺も含めて、我々は期待しています。
まあ、それでいうと、大阪の知事と、中央の大臣が、まあ、今回の、初期において一体どっちに権限があるんだという、こうバトルを繰り広げたわけですけども、中京圏にいらっしゃると、愛知県知事と中央政府の関係というのはどういうふうに見えてます？
ここは私は政治家じゃないので分かりませんけれども、やはり、まあ、今後ですね、そこら辺は私は例えば愛知県の県知事と名古屋市長は仲良くやってほしいですし、まあ、愛知県知事がもっと中央とパイプをもう持っていただく、おそらくお持ちでしょうけど、我々はちょっと政治家じゃないんで、そこのところは分かりません。
なるほど。いや、今のね、三鴨先生の、お言葉、短いお言葉ながら、ある意味今中京地区の政治の現状というのを如実に表現してるような気がしましたよ。
まあ、そこら辺はですね、私は政治評論家でもないし政治家でもないので、分かりません
ありがとうございます。どうも今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。愛知医科大学感染症科の三鴨博重教授にお話を伺いました。ズモンでした。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、メールもいただいてます。
はいはい、
ありがとうございます。横浜市48歳浜野俊彩花さん、
へいへい、
辛坊さん、三菱自動車のあのパジェロが生産中止になることにびっくりです。
そうなんですよね、もうパジェロというとですね、サファリラリーかな、もうなんか一世を風靡しましたよね。はい、だから四駆のもう一番最初のブームの火付け役ですよ。それまでトヨタのランドクルーザーぐらいしかなかったんですけども、まあ、都会的で垢抜けてて、うんうんうん、ランクルはちょっとなんか業務用車みたいなイメージっていうのにすごい洗練された四駆が出てきたなっていうんで、それも四駆ブームのもう火付け役ですから、そのパジェロが製造中止でびっくり仰天ですよ。で、
生産拠点の岐阜工場が閉鎖になるとまた雇用問題も出てくるので、本当に日本経済大丈夫かなと。
だからね、まあ、コロナ大変ですけれども、まあ、パジェロはもうさすがにコロナの影響というよりはもうちょっとやっぱり売れ筋が違う車種に変わってきたということが重要なことなんだけれども、でもやっぱりコロナの影響もないではないですから、ちょっとこのまんま行くといろんな意味で今まずいところのスパイラルに入ってんじゃないのっていう気が私ね、かなりしてますけど、まあ、そんな話はお用意していきます。ありがとうございます。
それからツイッターですね、コケラさん、はい、PCR 検査は4万円ほどかかるみたいだね。ほいほい、検査薬の原価だけでも2万円ほどだとか、外国でものすごい数の検査をしてるけどそんなにコストかけてるのかな。
なるほど、
これ不思議に思います。
あのですね、本当に全部検査してんのかっていう話も実はあるんですけども、うん、例えば中国なんかこの間武漢1300万人から武漢市民1000万人全員 PCR 検査ってやったんですよ。でやったことになってますよね。で一応やったらしいんですが、どうやってやるかというとですね、20人分の検体を一本にまとめて、そうすると人口の20分の1で済むじゃないですか。ほいでじゃあ、だけど20人分もまとめたら意味がねえだろうとこう思うんだけども、だけどその20人分の検体をこう調べていって、で陽性が出た場合にはその陽性の検体の20人分を改めて検査すると手間省けるって言うんだけど、でもまあ正直ぶっちゃけどこまで信用できんだっていうのはね。それとやっぱり PCR 検査に関して言うと、いくつか問題点が指摘されてるんですが、はい、まあ、最大の問題点はどうやら3割ぐらいは見逃しちゃう可能性がある。だから陰性な人を陽性だと判定するリスクはそんなに高くないって、ほとんどないらしいんですよ。はい、だけど陽性なんだけれども陰性だと判断しちゃう可能性が3割ぐらいあるんです。
その方が困っちゃいますよね。
だからね、 100% じゃないんで、これ信じ込んで陰性だから、あ、俺陰性だから PCR 検査で陰性だって言って、実は感染してましたが3割の確率であるんですよ。だからね、これ PCR、まあ、検査ってのが今なんか絶対の尺度で進行みたいなことになってますけれども、そうすると PCR 検査で陰性だからって言われた瞬間にその人が調子に乗ってもしかするとはしゃぎ回ると実は陰性じゃなかったっていう可能性があるのと、でもう一つ問題なのは、その 検体を取った時には陰性かもしれないけれども、単にウイルスがその時点で出てなかっただけですでに感染してて、ね、翌日にはウイルス撒き散らしてる可能性もあるわけだし、うん、検査と検査の間で感染する可能性もあるわけだから、うん、だから毎朝検体取って毎朝検査しないと本当はその人が外へ出て安全かどうかわからないっていう、はい、っていうのがやっぱり PCR 検査の最大の弱点なんで、そのあたりも含めてちゃんと理解する必要がありそうです。
はい、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月29日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。まあ早いもので7月29日ということで3週目ですかね。
そうですね、うん、始まりましたね、はいはい、で非常に私にとっては主に負担になっておりますのが、毎回ですねこの時間帯に私のエンディングリクエストで1曲をリクエストしなくちゃいけない。私はFM の音楽 DJ を実は目指しているんでありますが、
そうなんですか、
この 1曲選ぶだけで、うん、あれこんな大変かと思ったらですね、これちょっと音楽 DJ は無理かもしんねえなと思っておりますが、今日は先ほど申し上げたように渡辺真知子さんの、ね、今から40年前つった
40年前って書いてある
書いてありましたね、うん、キャンペーンソングだった名曲です、
は
い、これをちょっとね、お聞きいただこうかなとこう考えておりますけれども、はい、そんなこんなでちょっとやっぱりね、うん、嫌な予感っていうのが当たるもんでね、うん、今日東京の感染は250人ぐらいだったけれども、はい、東京って3日遅れで感染の集計が行われるんで、おそらく東京は明日かなりの数字になるんじゃないの、大阪は若干ね、ファックスを使わずにオンラインで集計をしてるんで、はい、東京よりも早いんですよ、はい、だから4日の連休明けの数字が今日あたり出てくるっていうので言うと、ちょっと早く大阪は感染がぐっと今日あたり伸びてもおかしくないというそんな状況ですね、
はい、気になりますけれども、あなたもね番組を聞いていて何かご意見気になることなどありましたらこちらまで送ってください。 zoom@1242.com、 まあ、あなたがねラジオを聞いたその時点で、まあ、タイムフリーで聞いたらその時思いついた時で構いません。24時間お待ちしていますのでね、送ってください。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。今日最後のズームオン、こちらです。成田空港と羽田空港で唾液の抗原検査を開始。加藤厚生労働大臣は今日、入国者の新型コロナウイルスの感染の有無を確認するため、成田空港の一部と羽田空港で唾液による抗原検査を始めたと発表しました。
抗原検査を始めたことにどんな意味があるかというとですね、はい、抗原検査は、まあPCR 検査も3割ぐらいは本当は陽性なのに陰性が出ちゃう可能性があるということで、それほど 100% の信頼があるわけじゃないんですが、抗原検査っていうのは、はい、もっと PCR 検査って今やっぱり最短でもですね1時間っていうキットは相当珍しいですね。だいたい4時間から6時間ぐらいはかかる、まあ、場合によったら翌日発表みたいなことになるんですが、抗原検査ってインフルエンザの検査キットみたいに割とすぐ何十分、15分とかそのぐらいで出るんですよ。早いですね。うん。そうするとどんな効果があるかというと、はい、抗原検査でなおかつ抗原検査って誤差が大きいんですけれども、ウイルスをたくさん出している場合にはかなりの精度で陽性は出るんですね、はい、だから 抗原検査で陰性が出た場合には実はもう一遍 PCR 検査をやり直さないと本当に陰性かどうかわからないっていうものなんですが、うん、陽性が出たらほぼ確実に陽性なんです、
はい、
そうするとどんな効果があるかというと短時間で出るんで目の前の人物が大量にウイルスをばらまいている人物なのかどうなのかはすぐに調べができるということで、うん、PCR 検査よりも簡便なので時間も早くできるんで、まあ、抗原検査を始めた、まあ、そういうニュースのようなんですが、新型コロナに関してはですね、私が懸念していたことがちょっとずつ現実のものになりつつあるなと思うのは、私毎日毎日こう新聞に出ている各国の感染者数の伸びってやつを見てるわけですよ。で、今週先週ぐらいからずっと注目してるのはですね、オーストラリアなんですね。
はい、
これオーストラリアに関して言うと今週 WHO のあの例のおっさんがですね、おっさんって言うなよ、例のおっさんいるじゃないですか事務局長が、
はい、
いや、オーストラリアはまあ感染を死者少なく封じ込めた模範ですみたいなことを言ったわけですよ、まあ、日本も褒められましたけどね、でそれ聞きながら、あれ WHO の事務局長ってまともに情報手に入ってないんじゃないのかなと思うのは、私も先々週ぐらいからちょっとオーストラリア最近やばいことになってるよって気がついてたんで、でこの1週間、手元にある新聞で今朝の紙面で、ジョン・ホップキンス大学等の集計などに基づく、日本時間今日の午前0時ですね、今日の午前、昨日の午前0時というべきか今日の朝ですね、ちょうど1週間前に比べてオーストラリアの死者が何人増えてるかというと、1週間前が126人累計だったやつが167人になって41人増えてるんですよ、
はい、
同じ期間に日本はクルーズ船を除いて989人から1002人に13人増えてます、うん、オーストラリア41人増えてます、日本13人死者が増えてます、
はい、
オーストラリアの人口は日本の5分の1ですから、日本の数字で倍当てはめると5倍すると1週間で200人ぐらいの方が日本で亡くなってるというそのぐらいのインパクトのある数字で、はい、オーストラリアが急激に死者増えてるんですよ、はい、これちょっとねどこも報道しないんだけども、うん、ちょっとやっぱ南半球の模範性と言われたお手本と言われたオーストラリアのここへ来て、うん、やっぱ冬だからということも一つ理由があるんだと思いますけど、はい、だから今夏で我々感染がなんとなく収まっているような、PCR 検査で出てくる感染者数というのはボンボン出てきてますけれども、うん、死者ほとんどいないんですよ。ただね、今後、ただ私ね、非常に注目してるのは、これ誰も言ってないんで、多分世界で私が初めて言うかもしれませんけども、そんな大した話じゃないんですけど、重症者、まあ、一定数伸びてますよね。ただ、重要なのは、本当はやっぱりその重症者の内訳なんですよ。つまり基礎疾患で重症になっているのか、コロナで重症になっている人なのかというあたりは抑えていかなきゃいけないのは、これぐらい、まあ、ある意味市中にだいぶもうウイルスがうようよしてて、今さっきのニュースの中で官房長官クラスターを抑えるって言ってますけど、これ PCR 検査でたまたま発見されたような、いわゆるクラスターというのが500ぐらいあるような状況で、おそらく PCR 検査で発見されていないようなものはいくらでもあるわけで、そんなもん発見されたとこだけ抑えたってどうにもならんだろうっていう問題はともかくとして、相当ウイルスが広がってるということを考えるならば、日本で1年間に130万人以上の方が実は死ぬわけですよ。130万人の方が亡くなりますが、多くは直前に危篤になられて、その前に重体になられますよね、
はい、
そうすると一定割合でウイルス感染者がいるということになったら、他の病気で重体化したり重症化したり亡くなったりする方は1年間に130万人死んでるわけだから、まあ一定の蓋然数で出てきますよね、
はい、
でこうそうなった時に、日本のこの統計上現状においては、他の病気で亡くなってもその人がコロナウイルスに感染してたら、コロナウイルスの死者としてカウントされていくわけですよ、極端なことを言えば130万人のね、本当は他の理由で死んでるんだけれども、うん、実は検査したら PCR 検査でコロナウイルスに感染してましたということになったら、それはコロナ死者としてカウントされるわけだから、最大何にもなくたって130何万人死ぬ、それコロナという名目がついちゃう可能性があって、だから今東京の重症者の方が今22人ですよね。重要なのはこの22人が純粋にコロナウイルスによって重症になられた方なのか、全然違う基礎疾患がベースになってそっちが元で重症になっているのか、年齢層が何歳ぐらいなのか、このあたりも本当は 丁寧に報道してくれないとっていうか、広報してくれないと、なんとなくその死者であるとか重症者っていうのが、私は何回も言ってるように死者重症者は大切ですよなんだけど、そこで終わりじゃないんですよ、はい、死者重症者の内訳をどうなんだと、これだけ過死中の感染が広がってきた段階において、必ず一定数コロナに関係なく重症になりましたし、うんうん、亡くなりました、だけどコロナに感染してましたっていう人が出てくるはずなんで、うんうん、その人たちが重症者や死者としてカウントされていくと、政策判断を誤らせることになるので、このあたり丁寧に行政にはちゃんと報告してほしいなと思うんだけど、未だに死者も重症者もそれ自体、それすらほとんど報道もされなきゃ、発表もしないという状況の中ではね、正しい物事の判断に資するような情報が実は我々のところに回ってきてない。特に、テレビ、ラジオ、新聞の、まあ、情報の受け手の方には全く伝わっていないんじゃないのっていう、なんか危惧をね、もう日々感じますね。
これは辛坊さん、何かこう入手する手段はないんですか？
いやいや、発表データである程度分かることもありますから、うんうん、その辺はこの番組では丁寧に丁寧に、私のメールマガジンと並行してお届けしてまいります
ということです。以上ズームオンでした。このコーナーを含めまして、今日の放送ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信いたします。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのは渡辺真知子さんの唇よ熱く君を語れ、1980年大ヒットの名曲であります。
久しぶりに聞いたけどいいですね。
もう増山さん、この1980年前後の曲にすごい反応しますよね。
そうなんですよ、やっぱりね、もう口をついでもう歌詞出てきちゃうしね。80年代はね、
これ
上がりますよ。
青春ですよね、青春ですよね。なんか胸キュンしますよね。いろんなことを思い出したりなんかする。
本当にね、
そうそう、いろんなことがあの頃ありましたなって。
二
人の間には何もなかった
ですね。そうです、私たちの間はね、
一面識もないですから。
そうですよ、年代も違いますしね。
そうですか。
そうです。
中学生ぐらいですね、確かね。
辛坊さん、
いや違いますよ、私読売テレビに就職した年が1980年ですよ。だから私より10歳当時下だから、多分 ね14歳ぐらいだと思いますよ、うんうん、うわ、なんですかその、なんか微妙な笑顔は何ですかそれ。何をどんな思い出に浸ってるんですか。
さあさあ、日本放送この後はですね、健康あるあるワンダフォーを挟みまして、5時30分から日本放送ショーアップナイター、今日は東京ドームから巨人対 DeNA 戦、解説山崎武史さん、実況日本放送新井川ユージアナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時から飯田浩司の OK 浩司アップ、
明日は
コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。 GoTo トラベル事業開始から1週間、そしてアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 景気見通し悪化などのニュースを取り上げますのでね。ほ
う
ほ
う、やっぱ世界経済どうなるかね、本当に明日の飯田くんの番組聞いて勉強しよう。
はい、そしてその後木曜日にね、飯田くん、
そのまんまね、そのまんま、そうそうそう、あ、いつも飯田さんは仮眠取ってから来るの？そのまんまですかね。
そうですね、取れる時は取ってるみたいですよ。
仮眠取った場合にはあれですか、うん、アナウンス室長としてはその時間は勤務時間をさっぴいたりするわけですか？
私が引かないけれども、会社的には引くという形になっております。
きついな、厳しい。
それはね、
まあ、そんな飯田くんと明日は楽しく、楽しくじゃない、一生懸命お届けしてまいります。
辛
坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
はい、明日は飯田浩司くんも登場です。ぜひ聞いてちょうだい。